皆さんおはようございます。先週からですね、またエフェソの手紙を3章からですけれども再開して読み始めています。でこのエフェソの3章の頭のところではですね、パウロはこういうことを言っているんですね。3章1節見てみますと、こういうふうに書いてありました。こういうわけで、あなた方異邦人のためにキリストイエスの囚人となっている私パウロは、こういうふうに書いてあります。点々点々って最後についてるんですね。で、なんか言おうとしてるんですけれども、途中で一旦閉じてですね、そしてなんか違うことを言い始めるというふうにして始まるわけです。でこのあと、3章の14節からはパウロはですね、お祈りをするんですけれども、そのお祈りに入る前にパウロはですね、また急に燃え上がってきて伝えようと思ったことを伝えているのがこの3章の前半部分なんですね。で今日読んでいますこの7節から13節のところも、パウロがですね、ぜひともこの異邦人の教会のエフェソの人々に伝えたいと思っていることを熱意を持って語っている、そういう場面になっています。しかもですね、一節のところにはパウロは囚人となっているってことが書いてありますね。事実パウロはこの時に軟禁状態になっているわけです。さすがにこう鎖につながれているというほどではないけれども、監視をされて自由に行動することができない、そういう状況になっている。これがですね、パウロの置かれていた状況でした。にもかかわらずパウロはですね、また何か燃え上がるものがあって、そしてエフェソの人々にそのことを伝えようとしている。それが今日読んでいる3章の7節から13節のところになります。話は変わりますけれども、伝道という言葉がありますね。で教会で伝道っていうふうに言いますと、イエス様のことを伝えることを、普通は意味をするわけですね。でどういう字を書くかって言いますと、皆さん分かりますよね。頭の中に伝道っていう字を、伝道と思い浮かべてください。伝える、道って書いて伝道ということになるわけですね。でイエス様はですね、私は道であり真理であり命であるって書いてありますから、その道であるイエス様を伝える、そういう意味では、この伝道っていう字も合ってるんですけども、変換ミスっていうのはたまにあるわけですね。パソコンとかを使っていますと、これは別にクインターさんが間違えるってことを言ってるんじゃなくて、普通ですね、パソコンとかあるいはスマホとかでですね、伝導っていうのを打つと予測変換っていうのは最近ついてますから、いくつか候補が出てくるわけですよ。この伝導じゃありませんかみたいな感じで出てくるわけですね。でこの似てる字でですね、ちょっと違う字が伝導で出てくるんです。何かっていいますと、伝えると導くって書いて伝道っていうふうに書く、その漢字の伝道もですね、変換で出てくるんです。で、たまにですね、そういう間違いで打ってしまうということがあって、教会関係のですね、何か文章を読んでいても、変換間違えてるなということを目にすることが時折あります。でこの伝える、導くの方の伝道の字はですね、どういう時使われるかって言いますと、これはですね、理系の皆さんはすぐ分かるわけですよね。文系の私は分からないんですけれども、理系の人は大体ですね、熱伝導とかですね、超伝導とか、そういうことで使う言葉であるわけです。何かこう伝える、伝播するというのは、伝染するというとちょっと違うの、というか伝導は伝導なんですよ。伝わることを言うわけですね。熱とかがこう伝わっていくこととか、そういうことを言うわけです。でこれ間違いなんですけれども、あながち僕は間違いでもないのかなというふうに思うことがあるわけです。というのはですね、私はですね、伝道、イエス様のことを伝えるっていうのは、ただ単純に知識として道であるイエス様を教えるというようなこととは違うんじゃないかなと思うわけです。そうじゃなくて、パウロがやろうとしていること、また教会に与えられている使命というのは、何かですね、知識を他の人に伝えることではなくて、熱を伝道していくことである、情熱であり熱意を伝播させていくこと、また他の人に分かち合っていくこと、これが本当の伝道というふうに言えることなんじゃないかな、そういうふうに思うわけです。そういう意味ではですね、この熱伝道の方もあながち間違いじゃない、こういうふうに思うわけです。で、かくいうこのエフェソの3章7節から13節のところにも、パウロのですね、熱がほとばしっているわけですね。パウロは異邦人のこのエフェソの教会の人たちに、あの異邦人のあなた方が救われたんですということも本当に熱意を持って伝えたいと思っているんです。それがこのエフェソの手紙であるわけですね。今まで神様と全然関わりなく生きてきたあなた方、神様が私たちを作られたと書いてあるけれども、そんなこと全然知らずに生きてきたあなた方、何のために生まれて、どのように生きて、どこに向かっていくのか、そういうことを何もあなた方は知らなかったけれども、そのあなた方を神様愛しておられて、 命をかけて十字架にかかって救ってくださった、このことを本当に伝えたい、こういうですねパウロの熱意があふれている、そういうところであるわけですね。で今日の箇所もやはりそのような熱意があふれています。まあ、今日の箇所を見ながらぜひですねこのパウロの熱意、それはどこから来て、そしてどういうものなのか、そのことを一緒にこう受け取っていく、そういうふうにしていきたいなというふうに思うわけです。まあ、今年のテーマはですね、右前にありますけれども、教会はキリストの体であり、すべてにおいてすべてを満たしている方の満ちておられる場です。こういうふうに今年のテーマ聖句が書いてあります。教会というのはですね、イエス様が満ちている。それは、すなわちイエス様の愛で満ちているということですね。そのイエス様の熱意、イエス様の命、またパウロが伝えようと思っているその熱意、これは一体何なのか。私たちがそれに満たされていくためにも、ぜひそのことをはっきりと今日の御言葉から覚えていきたいと思うんです。で特にですね、今日のこの3章7節から13節のところには、このパウロの情熱の背景が書いてあります。3つのことが特に書かれています。何がパウロをここまで駆り立てるのか、何がパウロをこんな情熱的な人生を歩ませているのか、その源をですね、御言葉から確認していきたいと思います。ではですね、まず最初に今日読んだ最初の7節をご一緒に読んでみたいと思います。3章7節を開いている方で結構ですので、どうぞ声を出してご一緒に読んでみてください。3章7節です。よろしいですか、いきます、せーの。神はその力を働かせて私に恵みを賜り、この福音に使えるものとしてくださいました。はい、特に注目したいのは、まあ、全体なんですけれども、特にこの福音に仕えるものとしてくださいましたというこのパウロの一言ですね。パウロはですね、神様が自分に与えてくださった使命について本当に心から深く留めていた、自分には使命が与えられて生きているんだということを知っていた、このことがですねパウロが本当に情熱的に前へと進んでいくその源にあるということが言えると思うんです。言い方を変えればパウロはですね、自分が何をするべきなのかということがはっきりしていたということですね。自分の人生の目的、生きている目的、あるいはもっと小さく言えば自分が今置かれている場所の目的、なぜここにいるのか、どうしてここに置かれているのか、私は何を目標として生きているのか、そのことがはっきりしていた、このことがですねパウロが情熱的に前進していくその土台の大きな一つであるということが言えると思うんです。彼はですねまっすぐなんですね、迷いがないということです。でももちろん彼はずっとそうであったということではないわけですね。と言いますか、今まではちょっと違う方向に向かって熱心に進んでいたわけですね。しかし彼は今やこの福音に仕えるという使命を与えられている。特にですねパウロの場合は異邦人に福音を伝える、この使命をはっきりとして与えられている。だからパウロはですね、こんなにも情熱的に歩むことができるわけですね。神様が使命を与えてくださった、私はこれに応えて生きていくんだ、これが彼が本当に熱意を持ってほとばしる熱意で歩んでいくその源にあるわけです。パウロはですね、もともとはそうじゃなかったわけですね。どちらかといえば違う方向に情熱を燃やす人でした。どういう方向かというと、むしろイエス様を信じる人、イエス様に仕えようとする人を迫害する方に情熱を傾ける人だったわけですね。パウロは自分自身も、私は熱心な迫害者であった、こういうふうに言っています。パウロはですね、本当にそれが正しいと思って、そして一生懸命イエス様に従う人を迫害していたわけですね。ある時ダマスコという町に、そこにもイエス様の弟子がいると聞いてですね、よし、牢屋にぶち込んでやるぞ、あんなよくわからない教えを信じやがって、そう思って向かっていく途上でイエス様に会うわけですね。そこで幻を与えられ、目が見えなくなり、ただ声が聞こえて、あなた誰ですかって聞くと、私はあなたが迫害しているイエスだ、こういうふうに言われるわけですね。そしてダマスコまでなんとか命からがらたどり着いて、そこで悔い改めて祈っていると、やがてアナニアという人が使わされてきて目が開け、そして新しい使命を与えられるわけですね。あなたはこれから異邦人に福音を伝える、それは本当に命を懸けるような厳しい働きであるけれども、それをするために召されたんだ、こういうふうに告げられるわけですね。そこからパウロの人生はまるっきり変化するわけです。 そして今度こそこの使命に生きるのだ、そう言ってまっすぐにそのために命を燃やしていくわけです。使命をはっきりと知っている、使命を与えられている、このことは私たちが本当に情熱を持って歩んでいく、そのために大切なことですね。そして私たち教会にもその使命が与えられているということを今日は特に付け加えておきたいと思います。今日読んでいるこのエフェソ3章の10節のところをちょっと見てみますと、こういうふうに書いてあるんですね。せっかくですから開けている方は一緒に読んでみましょう。いきます、せーの。こうしていろいろの働きをする神の知恵は今や教会によって天上の支配や権威に知らされるようになったのですが、はい、ここまでで結構です。今や教会によって天上の支配や権威に知らされるようになった、こう書いてあります。イエス様のこの福音、隠された計画、これはですね、教会によって今や明らかにされるようになった、こう書いてあります。イエス様自身も復活して天に上げられて、みんなから去っていくときに、あなた方行って全ての民を私の弟子としなさい、こういうふうに伝えてきました。そしてあなた方に教えたことを全部守り伝えるように伝えなさい、こういうふうに教えていったわけですね。私たち教会はただなんとなく集まっているというわけではないですね。そうではなくて使命があるんですよ、このことをはっきりと覚えておく必要があります。また教会というのは私たち一人一人ですね。この場所がじゃないです。この建物が使命を持っているわけではありません。ここに集まる私たち一人一人がイエス様の福音を預けられて、またパウロが情熱を燃やしたように、このイエス様の救いをまた知らない人たちに伝えていく、そういう使命が与えられているわけですね。私たちはこの使命与えられている、このことをはっきりと自覚して一緒に歩んでいきたいと思います。また今も言いましたけれども、私たち一人一人にそのためのさらに細かいと言ったらいいですかね、使命が与えられているということもぜひ思い巡らせていただきたいと思います。皆さん一人一人の人生に意味があります。これ先週もお話しましたけれども、神様はですね、私たち一人一人を作られました。だから無意味に作ることは絶対ないですね。皆さん一人一人に神様の意味がある、計画がある。皆さんが生きているのはただ偶然ではなくてですね、神様があなたをそこに置いたのだということを私たちは覚えなければなりません。そして置かれた場所に使命を持って置かれているんだ、このことをぜひ覚えていただきたいと思うんですね。皆さんの使命は何でしょうか。それぞれ置かれている場所は違いますね。ですけれども、ただなんとなく偶然にそこにあなたはいるわけではありません。神様は必ず意味を持ってあなたに命を与え、そしてそこに置いているんですね。ぜひそのことを思い巡らせていただきたいと思うんです。いつも祈っていますけれども、学校で、職場で、家庭で、友達たちや友人たちの中でというふうに祈りますけれども、それぞれ皆さんが置かれている場所、また使わされている場所というのがあると思いますね。そこに皆さんはただなんとなくいるでしょうか。なんとなくいることは可能なんですけれども、神様はあなたに計画がある、そこに計画を持って置いているんだ、このことをぜひもう一度思い返していただきたいと思うんです。それは何でしょうか。また特に福音に仕えていくということを大目的とするならば、あなたはどんな使命を与えられて今生きているのでしょうか。あなたの人生の目的は何でしょうか。このことをぜひ今日思い巡らせていただきたいと思います。さあ続いてですね、2つ目のパウロの情熱の源に目を留めたいと思います。8節のところ今度はご一緒に読んでみましょう。エフェソ3章8節を開いている方で結構です。一緒に読んでみます。いきます、せーの。この恵みは聖なる者たちすべての中で最もつまらないものである私に与えられました。私はこの恵みによりキリストの計り知れない富について異邦人に福音を告げ知らせており、はい、ここまで結構です。パウロのこの情熱の背景には本物の謙遜というものがあります。パウロはですね、自分のことをどう思っていたかということがここに書いてあるんですね。8節の最初のところです。この恵みは聖なる者たちすべての中で最もつまらないものである私に与えられました、ってこう書いてあります。パウロはですね、自分に使命が与えられたことを、自分がすごくね優秀だから与えられたんだとはこれっぽっちも思っていないですね。 自分がそれにふさわしい人間だからこのね使命を恵みとして与えられたんだ、こういうふうには思っていないんです。そうじゃなくて、こんなに全ての中で最もつまらないものに主は与えたもん、こういうふうにパウロは思っていたわけですね。昔の、まあ、人によっては大昔と感じるかもしれませんが、文語訳という聖書がありまして、この訳ですと、意図小さきものよりも小さきものと、こういうふうにこの箇所が訳されているわけですね。まあ、名訳だと思いますが、意図小さきものより小さきもの、もうですから最上級のさらに上を行く小さいものであるということですね。もう本当に小さいもの、こんな私にというパウロの言葉がここに書かれてあるわけです。で、ここを書かれてあるとですね、私たちはいろいろ考えてしまいますね。それはちょっと言い過ぎじゃないか、パウロ大丈夫か、病んでんじゃないかとかですね、思うかもしれませんし、あるいはですね、パウロは実はものすごくねエリートですから、ローマの市民権も持っており、かと思えばユダヤ人としてもものすごくね立派なガマリエルという先生について学んできた、もうですからエリート中のエリート、でもこういうふうに言うってことはひょっとして嫌味なんじゃないかとかですね、思っちゃうわけですよね。お前本当はそんなこと思ってないだろうとか、いろいろ勘ぐってしまうわけです。偽りの謙遜なんじゃないでしょうか。でもですね、そうじゃないんです。パウロは本気でそう思ってるわけですね。私は意図小さきものよりも小さきものだ、こんな私に神様はこの使命を与えてくださった、救いを与えてくださった、こういうふうに思っているんです。その背景にはパウロの過去があるわけですね。さっきもちょっとだけ話しましたけれども、パウロはかつて迫害者であったわけです。むしろですね、逆のベクトルでものすごく進んでた人だったわけですね。イエス様から反対、もうイエス様のことを知らないとかいうレベルじゃなくて、積極的にそれを反対する方であったわけです。そしてどれぐらいひどかったかといえば、それはですね、とっ捕まえたら牢屋に入れてやろうと思っていたし、そして最初の殉教者が出た時は、それにその殉教者に向かってですね、その迫害者の人たちが石を投げてたわけですよね、ステファノという人に対して。そしてそのステファノという最初の殉教者は石で撃ち殺されてしまったわけです。しかしそこには神様の栄光があったわけですけれども、それはさておき、そういう事件があったわけですね。パウロは実はその場面にも出てきます。どういうふうに出てくるかといいますと、投げてはいなかったんですけれども、投げてる人たちの荷物盤をしていたと書いてあるわけですね。つまり彼は積極的にステファノが殺されるということを指示していたわけですね。そして、あ、分かった、じゃあお前たちがやってる間俺がこの荷物の番を見といてやる、そう言ってそこまで自分で買って出るような、そういう人であったわけですね。そしてさらにそこから燃え上がって逆方向に、そしてダマスコに行って牢屋にぶち込んでやる、そう言って勢い込んで出かけていったわけです。そういう人であった。彼はですね、間接的ではあったけれども人殺しでもある、特にイエス様を信じるクリスチャンをなんとか殺してやろうと、自分は正しいと思って、これが本当に神様に喜ばれることだと思って一生懸命やっていた、そういう人であったわけですね。だから分かりますよね、この言葉が、自分が意図小さきものよりも小さきものなんだ言っているこのパウロの気持ちが伝わってくると思うんですね。今のこのエフェソの箇所はちょっと何か挟んでおいてですね、そして、同じ新約聖書の第一テモテ1章13節から16節というところをちょっと開いてみたいと思います。そこにそれに関する、パウロのですね心情が書かれてあります。新約聖書の384ページになります。今開いているエフェソのもう少し後ろですね、384ページの下の段、テモテの手紙第1の1章の13節から16節というところをちょっと開きたいと思います。384ページの下の段ですね。ちょっと長いので私読みますので、皆さんちょっとこう目で追っていただいて内容を見てください。13節から16節読みます。以前私は神を冒涜する者、迫害する者、暴力を振るう者でした。しかし信じていない時に知らずに行ったことなので、憐れみを受けました。そして私たちの主の恵みがキリストイエスによる信仰と愛とともにあふれるほど与えられました。キリストイエスは罪人を救うために世に来られたという言葉は真実であり、そのまま受け入れるに値します。私はその罪人の中で最たるものです。しかし私が憐れみを受けたのは、キリストイエスがまずその私に限りない忍耐をお示しになり、 私がこの方を信じて永遠の命を得ようとしている人々の手本となるためでした。はい、こう書いてあるわけですね。パウロは自分が今までやってきたことの恐ろしさをイエス様に声をかけられた時から知ったわけですね。今まで自分はこれが正しいと思ってやってきた、自分は正しいと思っていた。ところが彼らが本当に正しかった、本当にイエス様は主であった、そのことが分かった時に彼は打ち震えたでしょうね。なんて恐ろしいことをしてきてしまったんだろう。自分は正しい正しいと偉そうにしながら本当に正しい人たちを自分が殺していた、そのことを気づいた時にどんなに恐ろしかったでしょうか。しかし主は憐れんでくださった。そしてイエス様の許し、イエス様の救いを彼にも与えてくださった。さらに使命を与えて異邦人に彼は使わされていった。それは彼が素晴らしいからではない、ただそのようにこんな私をも救われるんだということを伝えることができる見本となるように私は使わされたのです。このようにパウロは言っているわけですね。こんな私が、これがですね、この思いがパウロの情熱の背景にあるわけですね。謙遜、パウロは本当の謙遜を持っていた。その始まりはですね、自分自身の本当の姿を知ることですね。すなわちそれは罪のある自分を知ることであるわけですね。皆さんは自分が罪人であるということを知っているでしょうか。聖書に照らしてということですよ。私は皆さんが犯罪者だということを言いたいわけではもちろんないです。そうではなくて、聖書の御言葉に照らして考えるときに神様の基準で考えて、あなたは本当に自分が罪人であるというこの聖書の教えを知っているでしょうかということですね。ただですね、日本の多くの人たちは、私の感覚で言いますと、どちらかといえば極端に自己評価の低い方の人ではないかなというふうに感じるので、これをあんまり言うとですね、ああそうだよな、私はダメだよね、もう生きていない方がいいとか言ってですね、落ち込んでしまう人がいるので、まあ、セットでですね、よく考えていただきたいんですけれども、この聖書の福音はですね、そんな私たちをもイエス様は命をかけて愛しているということですね。これが伝えたいわけですよね。私たちはどんな人間だったとしても、皆さんの自己評価が高かろうが低かろうが、そんなことは関係ない。どんな存在だったとしても、主はあなたを愛している。それはどれほどかというと、命をかけるほど愛している、十字架にかかるほど愛しているということですね。あなたにどんな悪いことがあったとしても、それをチャラにする。あなたにどんなに裁かれるようなべきことがあったとしても、それを代わりに受ける。イエス様はそれほどにあなたのことを愛している。これが聖書の福音であるわけですよね。このことを皆さんは知っていますか。それほどまでにあなたが愛されているということを知っていますか。ぜひこのことを思い巡らせていただきたいと思います。皆さんの中にはそういう人はいないと思いますけれども、傲慢であるということはですね、本当に神様が扱いづらいしもべであるということですね。私自身がもともと傲慢な人間でしたからって言っていいんでしょうかね。今もそうかもしれないので、なかなか過去形で言いませんが、傲慢な性格ですから、なかなかですね、そのことをこう感じるわけですね。傲慢な人間は本当に自分は素晴らしいと思っていますから、神様より自分が素晴らしくなっちゃいますから、まあ相当神様にとっては使いづらいですね。何の使命も与えたくないでしょうね、与えられるでしょうけど、でも神様はですね、本当に謙遜なもの、それは卑屈だってことじゃないですよ。卑屈になれということを言ってるんじゃないです。そうじゃなくて、本当に謙遜なもの、自分がどういうもので、神様はその自分をどのように思っているか、そのことを知っている人は本当に神様は大いに喜んで、そして用いてくださるんですね。まあ、その最たる人はイエス様であると思いますね。イエス様は誰よりも謙遜な方です。なぜなら主であったんだけれども、わざわざ人になってこの地上に来られた。なかなかそこまではできないですね。そして悪くないのに、無実であるのに十字架にかかった。もう本当に謙遜でなければ絶対にできないですね。自分が正しいと思っている人はそんなこと絶対受け入れることができませんね。そうでなくても受け入れることできませんけれども、イエス様はそれほどに謙遜であったということですね。さあ、私たちはその自分の姿をよく知っているでしょうか。またその私たちに対する神様の愛を知っているでしょうか。ぜひこのことを思い巡らしたいと思います。そのことが本当に深く分かってくる中で、パウロと同じ情熱を持って私たちは人生を歩むものになっていくと思います。さあ最後ですけれども、今日のタイトルでもありますが、苦しみ、苦難、これは 栄光への架け橋なんだ。このパウロの言葉に耳を傾けたいと思います。今日のエフェソ3章の13節をお読みしましょう。ご一緒に開いている方は読んでみてください。エフェソの3章に戻ります。エフェソ3章13節、355ページ上の段の最後の節ですね。13節を一緒に読んでみましょう。いきます、せーの。だからあなた方のために私が受けている苦難を見て落胆しないでください。この苦難はあなた方の栄光なのです。はい、こう書いてあります。苦難は栄光なんですと、こう書いてあります。まあ、言ってみればですね、この一節で途中言うことをやめてですね、間いろいろ入りましたが、つながるのはこの13節だってことですね。まあ、一節から13節はつながっているということです。一節見てみますと、こう書いてありました。こういうわけであなた方異邦人のためにキリストイエスの囚人となっている私パウロは、彼は囚人になっているわけですね。イエス様を伝える側に回って、今度は以前していたようにされているわけですね。彼はとっ捕まっているわけですね。その私ですけれども、でその後長い挿入が入って、そして13節、だからあなた方のために私が受けている苦難を見て落胆しないでください。この苦難はあなた方の栄光なんです。こういうわけですね。私はあなた方、そしてまた他の異邦人たちにイエス様のことを伝えるために囚人になっていますけれども、でも全然それをああってがっかりするようなことじゃない、そんなのナンセンスだって言いたいわけですね。これは栄光につながるものなんだ、こういうふうにパウロはここで言っているわけですね。パウロのこの情熱の背景には苦難を生きたイエス様の姿があるんですね。パウロは今このローマで、まあ、ローマから書いてるんですけど、ローマで軟禁中です。そして後はですね、一回釈放されたりとかいろいろあったようですけれども、いずれにしても最終的には殉教をするわけですね。つまりイエス様を伝えてきたことによって死に至るわけですね。しかしパウロはですね、そのことでエフェソのこの異邦人の教会の人たちが揺らいでしまうということは全くナンセンスだということを知ってほしかったんですね。そのことをここで熱心に語っているんです。むしろそうじゃない、苦しみ、この苦難は励ましなんだ、また栄光への架け橋になるんだ、あなた方にとってそれは励まされることであり栄光になるのだ、このことをパウロは言っているんですね。このことについて他の箇所でパウロが言っていますので、そちらを開いてここを最後にしたいと思います。ローマの信徒への手紙の5章の3節から6節というところを開きます。新約聖書の279ページです。同じ新約の279ページ、ローマの信徒への手紙の5章の3節から6節を見たいと思います。はい、ではですね、279ページ下の段の5章の3節から6節を開いた方はご一緒に読んでみましょう。いきます、せーの。そればかりでなく苦難をも誇りとします。私たちは知っているのです。苦難は忍耐を、忍耐は連達を、連達は希望を生むということ。希望は私たちを欺くことがありません。私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。実にキリストは私たちがまだ弱かった頃、定められた時に不信心な者のために死んでくださった。はい、こう書いてあります。まあ、この後も続いていくんですけれども、このように書いてあります。ここにはですね、パウロがイエス様の十字架を連想しながら苦難について書いてあることがわかります。パウロはですね、自分が苦難に遭っているときに毎度イエス様のことを思い返したと思いますね。それはなぜなら、イエス様自身がパウロのために苦難に遭ってくださったからですね。十字架にかかるということをしてくださったからですね。だからこそパウロは、自分がイエス様のために苦難に遭うごとに、ああ私はイエス様の御跡を歩んでいるんだ、そのことをもう一度感じていたと思うんですね。だからこそそれは大いに励ましになった。もしパウロがですね、 本当に悠々自適な幸いな人生を歩んでいたとするならば、それはそれで恵みだと感じていたでしょうけれども、彼の過去のこといろいろ含めてですね、考えてみますと、かえって針のむしろであったのではないかなというふうに思いますね。しかし、パウロは自分が苦難に遭うごとに、ああ、イエス様は私のために苦難に遭ってくださった、そのことを思い返しては、私はイエス様に従うんだ、そう思って大きな励ましを得ていたのではないかと思います。そのことをエフェソの人たちにもパウロは伝えたいわけですね。この苦難は全然がっかりするようなものではない。この苦難があればあるほど、主が私にしてくださったことの大きさがわかる。その愛の大きさがわかる。なんと嬉しいことじゃないか。こういうふうに言うわけですね。そして、あの有名な言葉が今の箇所には書いてありましたね。私たちは知っているのです。苦難は忍耐を。忍耐は連達を。連達は希望を生むということ。こう書いてあります。苦難は忍耐を生み出します。そして、忍耐は連達。練られた品性ということですね。練られた人格ということですね。本当に成熟したイエス様の似姿、これが生まれてくるということですね。苦難があれば忍耐が生まれる。忍耐を積み重ねていくとイエス様の似姿へと変えられていく。そしてそれは希望に満ちている。やがてつながる天国の姿につながっているからですよね。だからパウロは、苦難は希望につながる、苦難は栄光につながる、こういうふうに言っているわけですね。苦難があるときに私たちは喜ぶことができる。むしろそこに栄光や希望を見出すことができる。これがですね、パウロがどんな状況にあっても情熱を燃やし続けることができたもう一つの大事な要素ですね。私たちは苦難をどのように見ているでしょうか。苦しみが来たときにどう感じるでしょうか。ああ苦しみが来たな、嫌だな、まあ、大体普通はそう思いますね。それは普通な感情ですから、それでいいと思うんですけれども、と同時に、ああこれを通して私たちは希望を見るのだ、ああ私たちはこれを通して栄光の姿に変えられていくのだ、そのように感じているでしょうか。ぜひそのことを思い巡らせていただきたいと思うんですね。苦難は最大のチャンスでもあるわけですね。主が私たちを本当に栄光の姿へと変えていってくださる大きな時でもあるわけですね。もしそのことを私たちが知らずにその時を過ごすんだったら、それはまあ、もったいないですね。損だと思いますね。ただ苦しいだけだと思ってそれを受け止めるとですね、ただ苦しいですね。ですけれども、それは主の栄光の時である、そう感じて、これをイエス様のこの苦難を覚えながら歩んでいくならば、本当に大きなチャンスの時であるというふうに思うと思います。さあ今日はですね、いろんなことをちょっとお話してきましたけれども、ぜひ思い巡らしながら、それぞれで神様に応答の祈りの時を持って御言葉の時を閉じたいと思います。いくつかの話をしてきました。まず第一に、私たちはそれぞれ使命が与えられて生きているんですよということですね。あなたが今生きているのは、今の場所に置かれているのは何でしょうか。神様はあなたに意味があって命を与えています。どういう意味でしょうか。特に福音に仕えていくときに、私は何を持ってここに置かれているのでしょうか。ぜひ思い巡らしてみましょう。また第二に、イエス様がこの小さな私を救ってくださった、このことを皆さんぜひ思い巡らしていただきたいと思います。自分自身の姿を少し思い巡らしてみましょう。またその私をも愛してくださるイエス様の姿をもう一度思い浮かべましょう。そして最後に、苦難をどのように捉えているでしょうか。特に今苦難や困難、大きな越えるべき山を迎えている人は、そのことをどのように捉えているでしょうか。もしただの苦しみと捉えているのであれば、せっかくのイエス様のチャンスがもったいないですね。このことを通して、あなたには希望がある、あなたには栄光の姿が待っている、そのことをぜひ思い巡らして、考えていただきたいと思います。祈っていただきたいと思います。はい、では、しばらく総額に合わせて、いろんなことありましたけれども、自由に応答して祈っていただきたいと思います。では祈りましょう。 ハレルヤ、天の父なる神様、感謝いたします。パウロが情熱に燃えてその人生を歩んでいったように、私たちもあなたによって命を与えられ、使命を与えられ、あなたの愛を受けてこの福音に仕えるものとされています。主はどうぞこの思いを一つにしてあなたに従っていくものとならせてください。これから始まる一週間の旅路をイエス様が共に歩んでくださるように、与えられている苦難の中であなたの希望を見出していくことができますように、またあなたのイエス様の十字架の姿を仰いでいくことができますように、主どうぞ私たちの信仰の目を開き、信仰を持って導いてくださいますようにお願いいたします。感謝して委ねます。皆さんの祈りに合わせてイエス様のお名前でお祈りいたします。アーメン。